お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからホセア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はホセア書4章3節から15節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ホセア書4章の学びをしていますが、3節。それゆえこの地は藻に服し、ここに住む者は皆、野の獣、空の鳥とともに打ちしおれ、海の魚さえも耐え果てる。それゆえこの地は藻に服しと書かれていますが、私たちはこの地を汚染してきました。そして今日この地は藻に服しています。今日これが少ない、あれが足りないということについてしばしば耳にします。神様が国を裁かれるとき、土地自体もまた獣や鳥たちさえも人間の罪のゆえに苦しむのです。4節。誰も咎めてはならない、誰も責めてはならない。しかし祭司よ、私はあなたをなじる。この当時の祭司は自分の務めを果たしてはいませんでした。彼は人々に警告を与えてはいなかったのです。だから神様は預言者を起こされました。5節。あなたは昼つまずき、預言者もまたあなたと共に夜つまずく。私はあなたの母を滅ぼす。私はあなたの母を滅ぼすとありますが、これはつまり神様は国を滅ぼされるということです。イスラエルには偽預言者たちがいました。今日でさえも偽預言者がいるのと同じです。彼らは人々に、すべてのことは大丈夫、私たちは新しい時代に生きるのです、聖書は時代遅れの本であり、十回は私たちの祖父たち祖母たちのものです、私たちは心を広くし寛容でいることを学んできたではありませんかと言っています。しかし聖書の述べる真実は、私たちは汚れた者たちの群れであり、国として民としてとても低いところにまで沈んでしまっているのです。6節はおそらくホセア書の中で最もよく知られている箇所だと思います。ホセア書4章の6節。私の民は知識がないので滅ぼされる。あなたが知識を退けたので、私はあなたを退けて私の祭司としない。あなたは神の教えを忘れたので、私もまたあなたの子らを忘れよう。私の民は知識がないので滅ぼされると書かれていますが、彼らの罪の背景は神様の御言葉に対する無知でした。もしあなたがクリスチャンであるなら、あなたが神様の御言葉から離れた瞬間、あなたはクリスチャン生活で失敗する運命にあるのです。どのようにしたら家庭で、ビジネスで、そして社会生活で成功するかを教えてくれるカンファレンスやセミナーにいくつ参加したかに関わりなく、あなたは失敗します。そのようなつまらないからくりや手段によって、私たちがクリスチャン生活を生きるのではなく、神様の御言葉に対する個人的な知識によって生きるのだ、ということをこの書は十分明らかにしています。私が神様の御言葉全体を、そしてホセア書を教えるのはこのためです。人々は知識がないために滅ぼされているのですと、マギー博士は述べています。 またここには、あなたが知識を退けたので、私はあなたを退けて、私の祭司としない、と書かれています。神様は、イスラエルの民全体が、ご自分のための祭司となるように意図しておられました。千年王国では、彼らはそのようになります。でも今の時は、あなた方には、祭司たちがいなくなると神様は言っておられるのです。あなたは神の教えを忘れたので、私もまたあなたの子らを忘れようと書かれています。神様はこの人々に言われます。あなた方が私を忘れたので、私もあなた方を忘れよう。彼らが主から離れて長く汚れた歴史を通ってきたので、彼らは今、裁きの時に来ています。神様はこの人々に対してのご自分の訴訟を立証されました。この章の初めに、神様は彼らの罪を列挙されました。彼らは十戒を破ったのです。ですから神様は彼らを裁かれるという判決を言い渡します。ホセア書4章の7節。彼らは増えるに従ってますます私に罪を犯した。私は彼らの栄光を恥に変える。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。神様はアブラハムに彼らの数を増すことによって民を祝福すると約束され、確かに民は増えました。でも彼らはより多くの罪人たちをこの世にもたらしただけでした。結局のところ、私が生まれた時にも同じことが起こりました。つまりもう一人の罪人がこの世にやってきたのです。でも神様に感謝すべきことには、神様の恵みが下まで届き、誰かが私に神様の御言葉をくれて、私はキリストを自分の救い主として信じることができたのです。ところがこの人々は無知で、神様の御言葉の知識を何一つ持っていませんでした。私は彼らの栄光を恥に変えると書かれています。さて、イスラエルの栄光は、その上にシェキナの栄光のある宮でした。宮は、この民と共にある神様の目に見える御臨在と彼らに対する神様の明確な導きでした。そして彼らが生ける誠の神様を礼拝することは、当時の多神教の世界に対する彼らの一神教の証だったのです。それが彼らの栄光でした。その栄光が地の果てからシェバの女王を連れてきたのです。神様はホセアを通して言っておられます。私は私の栄光をあなた方から取り除く。私は私の恵みをあなた方から取り除く。そして敵があなた方のところにやってきて、あなた方を捕囚に連れて行くようにさせることで、あなた方を裁く。もちろん敵は次のように言うことができます。ほら、奴らは自分たちが神様に選ばれた民だと言ったが、奴らに何が起こっているか見てごらん。奴らの神様はあまり強い神様じゃないぞ。私たちは今日、アメリカで何かとてもよく似たことを目にしています。神様は多くの教会を裁かれ、多くのドアを閉じておられます。神様はまさにご自分の民を裁いておられるのです。ホセア書4章の8節。彼らは私の民の罪を食い物にし、彼らの咎に望みをかけている。民は罪を犯しただけでなく、そのことについて自慢するのを好みました。マギ博士はさらにご自分の経験を次のように述べています。 若い頃私は自分が働いていた銀行のなかなか抜け目のない連中と付き合っていました。特に月曜日の朝、私たちは自分たちが週末に何をしたかについて自慢することが好きでした。罪が汚ければ汚いほど私たちはそれを自慢するのを楽しんだのです。この人々は同じことをしていたのです。彼らは彼らの咎に望みをかけているのでした。ホセア書4章の9節。だから民も祭司も同じようになる。私はその行いに報い、その技の仕返しをする。不幸なことに、イスラエルの祭司職は回収のレベルに落ち込んでしまっていました。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ミニストリーを始めたとき、私はフロックコートとウィングカラーシャツを着ていました。友人は私がまるで白く塗った塀の上から顔を出しているラバのように見えると言いました。まもなく私はその格好をやめ、座席に座っている人と同じような服装をし始めました。私は座席に座っている人と何の変わりもありませんが、どうしても講談で神様の御言葉を述べ伝えたいのです。そして講談から降りた時にも、この予的なレベルまで陥りたくはありません。ある人が自分の牧師のことを自慢して次のように言いました。うちの牧師はゴルフ場にやってきて、私たちと一緒にゴルフをするんだぜ。人と一緒に交際するのは素晴らしいことだと思います。でもその後、彼は付け加えました。そしてゴルフが終わった後、牧師も一緒にバーに行って酒を飲むんだ。うちの牧師は我々の仲間の一人さ。だから私はうちの牧師が好きなんだ。さて、神様は彼のような牧師をどう思われるのでしょうか。ホセア書には、だから、民も祭司も同じようになる。私はその行いに報い、その技の仕返しをすると書かれているのです。ホセア書4章の10節。彼らは食べても満たされず、会員しても増えることはない。彼らは主を捨てて会員を続けるからだ。彼らは食べても満たされずと書かれていますが、言い換えれば、この地に飢饉が来るということです。アメリカに欠乏が起こる、などということを耳にするとは、誰が信じたでしょうか。私たちがマーケットで肉やパンが買えなくなる時が来ようなどとは、誰が信じたでしょうか。それでも私たちは近年、そのような状況になる可能性が現実化していることを学んできました。私は神様がこの国を大恐慌の時期に裁かれたのだと思っています。でも誰一人神様に耳を傾けることはありませんでした。その後私たちは第二次世界大戦を戦わなければなりませんでした。それでもまだ、私たちは神様に帰ってきてはいません。それ以来私たちには平和はほとんどなく、問題ばかりがたくさん起こっています。またここには会員しても増えることはないと書かれています。それが結婚の枠の中におけるものでないならば、神様が本当にあなたにその関係を楽しんでほしいと願っておられるようには、性的な関係を決して楽しむことはできません。そうでなければ、性的関係の中には本当の満足は一つもありません。それはただの一時的な解放のようなものであるだけで、後から自己嫌悪に陥るのです。一部の人たちはそのことを知っていますし、神様もそのことを知っておられます。神様はここでそのことを私たちのために明瞭に説明しておられるのです。ホセア書4章の11節。 ブドウ酒と新しいブドウ酒は思慮を失わせる。英語訳には、ブドウ酒という言葉の前に、寛因という言葉が入っています。この箇所についても、マギー博士は次のように述べています。今日ワシントン DC での私たちの問題の一部は、これら二つの罪によって引き起こされています。それは売春、あるいは寛因とアルコール飲料です。この二つが人々が嘘をつくことと数えきれないほどの不正直なことの原因です。それは一つの政党や、あるいは特定のグループに限られたことではありません。群衆全体が有罪なのです。ある著者は、ワシントンでは誰を信頼したらよいかわからないと言っていました。我が国に関するなんと情けない評論でしょうか。今日新しい道徳がうまくいっているなどと私には言わないでください。彼らが神様の御言葉から離れて何か新しいことをしてみようとした時、イスラエルでさえもうまくいかなかったのです。北王国には罪があふれていました。彼らは神様の代わりにするために2頭の金の子牛を立て、最悪の形の不道徳を伴うバール礼拝を行っていました。ホセア書4章の12節。私の民は木に伺いを立て、その杖は彼らにことを告げる。これは寛因の霊が彼らを迷わせ、彼らが自分たちの神を見捨てて寛因をしたからだ。神様はここで売春、つまり神様に背くことである霊的な寛因のことを話しておられます。彼らは行って偶像に伺いを立てました。今日人々はインドのヒンズー教の教師の後を追いかけています。この国に来た教師たちの一人は、とても率直に、自分が来たのは金のためであり、自分に関する限り、宗教的な金儲け以外の何者でもないと言いましたが、それでも人々は彼の後を追いかけたのです。人々は今日、悪魔礼拝を含むあらゆるものに入っていっています。そしてイスラエルでは、偶像礼拝は単に、彼らをひどい不道徳に導き、最終的には神様の裁きへとつながったのでした。ホセア書4章の13節。彼らは山々の頂で生贄を捧げ、丘の上、またカシの木、ポプラ、テレビンの木の下で香を焚く。その木陰が心地よいからだ。それゆえあなた方の娘は寛因をし、あなた方の嫁は貫通をする。彼らは偶像を丘の上の木立の下に置きました。この偶像崇拝の礼拝の中心は、これらの木立の中にあったのです。そこは涼しく、時を過ごすのには快適なところでした。それゆえあなた方の娘は寛因をし、あなた方の嫁は貫通をすると書かれています。その結果、多くの家族がこの世で成功しようと躍起になるようになりました。彼らはもっと良い地域に移りたい、プールが欲しい、ボートが欲しいと願います。彼らは子供たちのためにやっていると言いますが、子供たちは突然家庭から去ってしまいます。何千という若者たちがこの国で、そして世界中で放浪しています。私はハワイ島でも彼らを見ましたし、ちょっと前にアテネのシンタグマ広場でそのような若者たちの3人と話をしました。2人の若者と1人の若い女性で、彼らは10代を超えてはいなかったことは確かです。1人は20歳だったかもしれません。麻薬で路列が回らなくなっている彼らに、私は話しかけました。彼らは私に言いました。僕らはつまらない人間なんだ。価値がないんだよ。落ちこぼれさ。一体彼らに何が起こったというのでしょうか。問題は家庭にあるのです。彼らの両親は偶像礼拝者で、 お金を礼拝しているのです。私たちは神様を忘れてしまったのです。私たちは生ける誠の神様から顔を背け、もはや神様を礼拝してはいません。私たちは私たちをあがない、助けることのできる救い主に立ち返る必要があるのですと、マギー博士は強調しています。ホセア書4章の14節。私はあなた方の娘が姦淫をしても罰しない。またあなた方の嫁が姦通をしても罰しない。それは男たちが遊女と共に離れ去り、神殿娼婦と共に生贄を捧げているからだ。悟りのない民は踏みつけられる。神様は言われます。この人々は罪に陥ってしまったが、私は彼らがたった今犯している罪のために彼らを裁くのではない。私は彼らが生ける誠の神に背き、神の道から逸れてしまったことのゆえに彼らを裁くのだ。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私たち三人の牧師と一緒にゴルフをしたある男性にこのことを説明したことがあります。彼は自分が犯してきたいろいろな罪のせいで地獄に行くだろうと言いました。私は彼に言いました。あなたは自分が犯してきた罪のせいで地獄に行くのではないのですよ。すると彼は驚いたような顔をして言いました。僕が地獄に行くのではないってどういう意味ですか？あなた方牧師はみんな、僕は地獄に行くのだというのだと思っていましたよ。そこで私は彼に言いました。私は決してそんなことは言いませんよ。あなたはイエス・キリストを拒否したことのゆえに地獄に行くんですよ。イスラエルは彼らが売春婦になってしまったから裁かれたのではありません。生ける誠の神様に背いたので裁かれたのです。15節。イスラエルよ、あなたは姦淫をしてもユダに罪を犯させてはならない。ギルガルに行ってはならない。ベテアベンに登ってはならない。主は生きておられると言って誓ってはならない。私はユダをとどめておく。まだユダを裁くことはしない。そしてユダよ、あなた方は絶対に登ってきて、イスラエルがここに建てた格子を礼拝してはならない、と神様は言っておられるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神様の御前に有罪であるイスラエルというテーマで、ホセア書4章3節から15節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。